モレスコ IR セミナー。この番組は証券コード5018株式会社モレスコの IR 活動の一環としてお送りします。この番組は7月26日に東京で開催したIR セミナーを収録したものです。証券コード5018東証一部上場モレスコ IR プレゼンです。株式会社モレスコ代表取締役社長赤田民夫さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
モレスコの赤田でございます。で、我が社の紹介といいますか内容をご説明させていただきたいと思いますが、世界にキラリと光を放つということで、規模は小さいんでございますけれども、特殊なものを作って世界でこういう製品についてはモレスコしかないと、そういうものづくりを目指している会社でございます。このモレスコでございますが、現在本社は神戸のポートアイランドにございまして、設立は1958年、当年とって56歳と。従業員の数はですね、我が社モレスコが284名、その他子会社が海外を中心といたしまして12社ございまして、連結では588名、資本金20億、売上高昨年実績237億ということで、初めて200億を超えました。経常利益につきましてもですね、20億ということで、いずれも創業以来初めての好結果ということになりました。ちょっとここで会社の遠隔をご紹介したいと思うんですが、コスモ石油さんがございます。我が社はコスモ石油さんと同梱でございまして、1907年松村善三さんが神戸に潤滑油の販売店を設立したというのが始まりでございまして、その後生産分を分離して、丸善石油、現在のコスモ石油になっていったと。一方でですね、この残ったところは松村石油株式会社という商社になりましてですね、そこから分離独立して誕生したのが我が社でございます。今後国内世界で必要となる特殊、もっと特殊なものを作っていこうと、そういうことから独立して松村石油研究所という会社を設立いたしました。現在モレスコでございますけれども、この松村石油研究所を英語名で言いますと、松村オイルリサーチコーポレーションと、そういうことから、この英文名のポイントのところをイニシャルを取りまして作ったブランド、これがモレスコでございまして、2009年にこのブランドモレスコを社名としたというのが経緯でございます。我が社も大半が国内でものづくりをしてまいりまして、それが神戸の大震災のあった1995年、この頃にですね、これからの我が社のビジネスの中心は世界に移っていくだろうと、そういうことから小さいながらもですね、タイに海外進出を果たしたと、それから順次主要なところに子会社を設立してですね、今日のグローバルに従っていっていると言えると思います。その後21世紀の初めには創業の地西宮を離れまして、神戸のポートアイランドに本社を移しまして、2003年にはジャスダックに上場、2006年にはその後中国、それから北米、こういうところに海外展開を進めていったと。我が社の主要な自動車関連のビジネス、これの国内のトップメーカーの事業を譲り受けて買収もし、ビジネスを広げていったと。その流れの中で2010年には買収した会社の上海にある会社も子会社化し、現在の海外展開につながっています。2011年、東証一部に銘柄指定になりましてですね、世界で一番出生率が高い、それから世界で第4位の人口、インドネシアに接着剤と潤滑油の会社を設立しですね、今日に至っています。 直近ではですね、2014年にいろんな中国製品の問題がありますが、そんな中でですね、逆に脚光を浴びているのはメイドインジャパン、日本製の製品でございまして、中国も一人っ子政策がだんだん2人まで認められるようになってきている、そういう中で出生率も高まっている、そういうことから子供用の紙おむつの日本製が大人気と、そういう流れの中でですね、我が社も天津に今現在新しい接着剤の工場を建設して、中国展開を図っているという状況でございます。我が社の経営方針、成長戦略でございますが、主力の製品はですね、大半が化学製品でございます。で、この化学製品はですね、キャッチフレーズにございますように、水と油と高分子、こういう材料を使って、世の中にはなくてはならない、そういう製品を作っていく、そういうことによってですね、社会の発展に貢献していこうという会社でございます。戦略でございますけれども、一つはやはり他社に負けない、それから世界で我が社しかない、そういうオンリーワン製品を作っていこうというのが一つの戦略。もう一つはですね、やはり国内の実績も合わせまして、これを中心に世界に広げていこうと、そういうグローバル展開でございます。ここで我が社の主力製品をご紹介したいと思います。我が社が主として行っておりますのは、高機能潤滑剤、非常に特殊なところで使われる潤滑剤。これは主として車の部品、現在車も環境問題でですね、どんどん軽量化が進んでおりますけれども、この軽量化の主役はアルミニウムでございます。で、このアルミを使った車の部品、これを作る際にいろいろ必要な潤滑剤がございます。そういうものを作っていると。二つ目の絵はパソコンでございます。これは我が社が今一番成長しております。世界で我が社しか作っていないパソコンの中に内蔵されているハードディスクドライブという記録装置。この記録装置の中にハードディスクという円盤が入っています。その上に塗る油でございます。そういうものを、それ以外にもいろんな特殊なものを作っておりますけれども、一つはこういう特殊な潤滑剤を作っている。二つ目はですね、接着剤。紙おむつはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもわかりませんが、一切糸で縫ったりですね、そういうことはしてません。全部接着剤で固定して作り上げて、1分間に600枚という高速生産でございます。その高速生産に必要な書くことのできないのが接着剤でございまして、我が社はその接着剤を作っているということです。三つ目はですね、化粧品とかそういうものに入浴剤とか家庭で必要なそういう製品を作る際に非常に安全な油が必要だと、そういうことからそういう原料を作っております。少し我が社の創業以来の歴史を振り返ながら、我が社のがどんなことをやっているのか、そういうことをこう理解いただきたいと思うんですが、創業の製品は真空ポンプオイルでございます。これは当時ヨーロッパから輸入されてた油が日本で主流を占めておりましたが、それを国産化していこうと、そういうことから始めたのが真空ポンプオイルでございまして、 70% と高シェアの製品でございます。創業以来に作って販売し始めて、現在なおかつ 70% と、これだけでも非常にニッチな製品だということがご理解いただけるんじゃないかと思います。その後ですね、先ほど触れました化粧品関係ですね、これも流動パラフィンという油でございまして、創業後3年後ぐらいに作った製品でございますけれども、これも現在 40% のシェアを占めている。ただこちらはですね、様々な変遷がございまして、初めはですね、化粧品とかそれからプラスチックに練り込む油とか、そういう使われ方がしておったわけなんですが、最近ではですね、リチウムイオンバッテリー、これよく聞かれると思うんですが、携帯とかモバイル電子機器ですね、そういうものにはなくてはならないバッテリーでございますけれども、これを作る際にですね、セパレーター膜という非常に特殊膜が必要になる。この膜を作るのにこの流動パラフィンが使われておりましてですね、 40% のシェアを維持するためにいろんな新しい用途を開発して、品物は変わらないけれども用途が変わっていく、時代の流れに伴って用途が変わる、そういうことを我が社は着実に進めてきてシェアを維持しているというところです。
食品真空パックって今でもたくさんありますけども、当時もやっぱりこれ最先端の
最先端ですね、
技術
ですから、もう今はもうスーパーでもどこでもですね、この真空パックが普通になってますけれども、やはり昔はなかなかですね、そういういいオイルがないということからですね、我が社の存在が高まっていったと。
で、かつ今もシェア 70%。
今も70です。
すごいですよね。
すごいですね、よくもこんだけ長いことと。
創業の時の製品ですよね。
創業の製品なんです。で、創業の製品があまり利益率も落とさずにですね、
利益率もそれもですか。
これがニッチ商品の強みといいますかね、 普通は競争が激しくなってですね、はい、どんどんどんどんこう値段下がっていく、量は売れても値段が下がる、これはこういう構図は避けられない企業多いと思うんですが、やはり作っているメーカーが非常に少ないということは値段の変化も少ない、はい、まあ、そのあたりがですね一つの我が社の特徴なんじゃないかという、はい、
儲かってる商品なんです。
もう一方でですね、ここから2つご紹介いたしますのが、鉄鋼自動車関連で必要な潤滑剤でございます。ちょうど昭和36年と言いますと、昭和39年が東京オリンピックの年だったということからですね、東京オリンピックを前にして鉄鋼鋼材の需要、それからまあ自動車産業、そういうものがですねこのあたりから大きく成長をし始めた、まあ、そういう時期でございます。そんな中でですね、鉄鋼といたしましては、いろんな鋼材とか板を作る際に鉄材がですね圧力をかけて薄い板にしたりですね角材にしたりするわけなんですが、そういう製造の中で必要なのは油圧というやり方、油に圧力をかけて押さえつけて薄くしていく、まあ、そういう作り方をするわけです。もともとこの油圧のオイルは鉱物油が使われておったんですが、こういう熱い材料のそばで油を使うと、もし漏れると火災の原因になると、まあ、そういうところから我が社は水を機材にして燃えない作動油を作ろうと、まあ、そういうことから生まれたのがこの難燃性作動液でございます。こちらも現在健康でございましてですね、市場シェア 70%。
これ今でも製鉄所なんかでこれ使われているところ、
使われてます。
そういうことですよね。昭和36年からずっと使われてるんだ。
ずっと使われてます。鉄鋼関係はほとんどこのオイルは変わりなく使われてます。まあそういう難燃性の作動液を作ったとと同時にですね、もう一つは車関係でございます。冒頭に自動車の軽量化とアルミ部品がどんどんどんどん増えていったというお話させていただきましたけれども、このアルミの部品を作る際にはですね、アルミダイカスト法という方法が使われます。簡単に言えばですね、溶かしたアルミを金型に押し込んで冷えて固まったものが部品となっていくと、まあ、そういう作り方なんですが、原理は昔懐かしいタイ焼きでございます。タイの形をした鉄板の型の上にですね、油を塗って小麦粉を流し込んであんこを入れて上から蓋をかぶせてしばらく焼くとタイ焼きが出来上がりと、まあ、このタイ焼きがこんがり焼けてですね、きれいに型から離れる、そのために油が塗られるわけなんですが、我が社が作っているのはその離型剤でございます。でこちらの方も高温のアルミを使いますので、やはり燃えるという危険がある、まあ、そういうことから我が社は水溶性のものを作ってですね、今日国内外に広く展開していっているということでございます。こういう特殊な潤滑油をその世の中の変化に伴って開発してきた会社でございますが、ちょうど1970年半ば、20年先、30年先、この潤滑油がいつまでもあるのだろうかと、そういう経営面でのリスク回避、まあ、今でいうリスクマネジメントですね、まあ、そういうことからやはり潤滑油以外のことも手掛ける必要があるんじゃないかと、まあ、そこで生まれたのがこのホットメルトの接着剤でございます。このホットメルトの接着剤、薄いプラスチックのフィルムの中に接着剤を詰め込んだ似姿でございます。昔は箱の中に接着剤を流し込んで、お客さんのところで箱を剥がしてタンクに掘り込んで溶かすと、まあ、ゴミがたくさん出る、まあ、そういう包装形態だったんですが、やはりいろんなお客様の要望に応えるということから、このプラスチックのフィルムに包んだホットメルトを作ることによってゴミがなくなる、まあ、そういう生産技術的な改良も加えて、現在広くこの接着剤が瞬間接着剤として使われています。まあ、その代表的な需要が大人用、子供用のこの紙おむつでございます。それ以外にボトルに貼ってあるラベルとか、それから宅配便に貼り付けてある
アテナシートとか、
アテナシート、はい、ああいうものが全部このホットメルトで接着剤として使われている、うん、それがまあ一つの我々のマーケットということになるわけです。
紙おむつって先ほどご指摘ありましたけど、今後の需要期待ってものすごい高いんですけど。
高いですね、はい、国内はですね少子高齢化と、まあ、その中で我が社がこれまでやってきた専門はどちらかといえば大人用の紙おむつ、まあ、これを主体にやってまいりましたが、まあ、これは国内で順調に成長していると。それからもう一方では、その中国、東南アジア、インドネシアのお話をいたしましたが、海外ではまあ、中国は一部高齢化も始まっているわけなんですが、やはり一方で子どもの出生率が東南アジアは高いと。でこの子どもの紙おむつが売れる生活水準というのはですね、 GDP で1人当たりの GDP が3000ドルということが、まあ、世間一般言われておりましてですね、ちょうどこの 2,3 年 前から東南アジア、特にインドネシアは1人当たりの GDP が3000ドルを超えたと、そういうことからどんどん普及していっているというのが現状です。まあ、そういういわゆる将来に備えてですね、潤滑油以外のことも手掛けて、今日接着剤として順調にビジネスが伸びているというところでございます。これまでが水系、それから非常に安全性の高い油、それからリスク回避のための接着剤事業の展開、そういうことをしてまいったわけなんですが、それ以外に我が社の一つの特徴はですね、世界中で我が社しか作っていないオンリーワンの製品をご紹介したいと思います。で、このなぜオンリーワンかと申しますと、もちろん特許を持っているとかそういうこともございますが、いろんな世の中のニーズに応えるためには油でも水でも高分子でも対応できない、世の中に売っているものを使っては対応できない、そういうものをですね、我が社自身で合成してお客様に有効に使っていただいている、そういう代表的な2つの製品でございます。その一つはですね、車のオルタネーター、発電機の周り、エンジンとか発電機の周りは高温になるわけなんですけれども、一般のものを使うとですね、潤滑剤が劣化してダメになってしまう。ここに我が社が合成した合成潤滑油が使われてます。で、日系車はもちろんですね、近年では中国、ヨーロッパ、北米、そういう各海外勢のカーメーカーもですね、非常に厳しい条件のところには、我が社の油を使ったグリースを使わなければならない、そういう環境になってきておりましてですね、この製品はオンリーワンということでですね、世界の市場で展開されているということから、世界の自動車の生産台数が伸びている中でですね、我が社もそれと並行してですね、成長していると、そういう製品でございます。もう一つはですね、我が社いろんな潤滑剤を開発してまいりましたが、特に自動車、鉄鋼、産業分野、そういうところが中心でございました。そんな中でですね、もっと付加価値の高い新規事業はできないのか、そういう思いのもと、ハードディスクドライブ、こういうものがですね、パソコンとか、それからいろんな娯楽用の動画、そういうところに内蔵されているものでございますけれども、ヘッドとディスク、このインターフェースでもって情報の書き込んだり読み取ったりすると、そういうメカニズムになっておりましてですね、実はこの円盤が1分間に720回転とか7200回転とか1万回転とか非常に高速で回ってます。そんな中で時々カツンカツンと当たると、その当たった時に潤滑性が悪ければ記録媒体はクラッシュしてしまう、壊れてしまう、そういうところございましてですね、非常に特殊な油が必要と、苦労して苦労して出来上がったのがこの製品でございます。当社のこのオンリーワンの製品はですね、世界中で使われているというのが特徴でございます。
社長、これオンリーワンということはどれ見てもこれ使われているということですね。
そうですね。ですから今世界のハードディスクドライブを作っているところはもう世界に3社ほどしかありませんが、約 80% はですね、我が社の油が乗っかっていると、そう思っていただいていいんじゃないかと思います、
社長すごい製品研究開発しましたね。
そうですね、実はですね、私が30代の研究員の頃にこの材料を研究してましてですね、これは違った用途で半導体の真空ポンプオイルを作ろうということでやってたんですが、残念ながら失敗作になりましてですね、お蔵入りになってたものが15年時を経てハードディスクドライブというものが出現することによってですね、ニーズが生まれたと、そこで花開いたという涙の物語なんですけれども、そういうことからですね、ちょっと復習みたいな話なんですが、モレスコは何をやってる会社かと申しますと、いろんなことをやってます。でもその中心はですね、自動車関連の部品を作る際の特殊な潤滑油、そういうものを中心としたものが40数%、それから衛生材料、紙おむつを中心としたさまざまな接着剤、これが 16%、それから最後にハードディスクの表面に塗ってある潤滑剤を含めて、情報機器関連が 9%。今現在我が社のですね、ドライビングフォースはですね、この3つの分野に製品開発をして展開していくというところであります。ではこれから我が社は何でもって成長していくのかということを少し触れさせていただきたいと思います。まず一つはですね、環境問題。我が社もですね、溶剤を使わない、ゴミが出ない、そういうホットメルトの接着剤を作っている。潤滑剤ではですね、排水問題に影響を及ぼさないようなもの、それからやはりお客様のところでは非常に価格競争が厳しい、それから中国、 東南アジア、そういうところでですね、非常に厳しい価格競争に勝っていかなければならない、まあ、そういう中でやはり特殊なものを作って使う量も少なくして値段を落とさずに、まあ、そういう製品開発をしていこうとかですね、それからまあ省電力、日本も電力問題深刻なわけでございますけれども、やはり少しでも工場での使用電力を減らすことのできる製品開発をしていこう、まあ、こういう環境負荷を軽減する製品を作っていくというのが一つの方向でございます。それから二つ目はですね、先ほど触れましたハードディスクの表面潤滑剤でありますが、現在ですね、企業向けのいろんな情報を記録するクラウドコンピューティングとか、それからサーバーとか、まあ、いろんな言い方をするわけなんですが、ますます信頼性の高い高記録ができる、そういうドライブディスクが開発が進んでます。で、そういうことを実現しようと思うと、もっともっとこのヘッドとディスクの隙間を狭くすることによって細かいところからデータを読み取れるようにしていく、まあ、そういう仕組みが必要でございましてですね、そこには薄くて性能の高いもの、まあ、そういうものを開発する必要があります。まあ、そういうことをするために現在次世代次次世代の潤滑剤の開発を進めているところであります。3つ目はですね、これがまあ今一番我が社が取り組んでいる新しい製品でございますが、スピードメーター、それからこれはウェアラブルの要するにこう時計みたいなもんですね、手に巻いて使える、そういう皆さん万歩計はポケットに入れたりして使われていると思うんですが、現在はですね、腕に巻いてブレスレットのような格好で巻くことによってですね、何歩歩いたか見れるような、そういうものがですねできてきてます。で、我が社が今行っておりますのはですね、3つ目の新しいビジネス展開はですね、有機 EL というそういう材料がございまして、これは非常に鮮明度が高い綺麗な照明です。ただ欠点はですね、値段が高い、まあ、そういうことから小さいものしか使えないんですけれども、現在はこのスピードメーターとかこのウェアラブルのこういうもの、まあ、そういうところに使う我が社はですね、風刺材を開発しています。まあ、そういう風刺材を開発することによって、ますますこの有機 EL を使ったデバイスが照明分野、それからできれば未来のテレビ、まあ、そういうところに広がっていけばですね、この風刺材シール材のビジネスも当然のことながら広がっていく、まあ、そういうところを期待して現在進めているところでございます。
このあたりもやっぱり将来シェアが高まってくる可能性が高いと見ていいわけですね。
そうですね、はい、ですからもうかなりいい製品ができていると自負しておりましてですね、あとはマーケットがどういうふうに進んでいってくれるのか、まあ、特に韓国台湾あの辺がこの材料の主戦場でございましてね、その辺の動きに、まあ、そういうところにこう広めていきたいなと。そういうことでですね、我が社の強みのところでございますが、やはり一つは今までお話してきまいりましたように、高シェアの製品が揃っていると、まあ、そういうことからいろんな情報を集めることができる、まあ、そういう情報に基づいてですね、いろんなアイデアを出して新しい方向性を見つけていく、これが一つでございます。二つ目はですね、これまでに触れてまいりましたが、なくてはならないものを合成することができる、それから市販材料を組み合わせて新しい機能を作っていく、もう一つはですね、いろんなものを合成するわけなんですが、純度の高いものを取り出さないといけない、まあ、そういうことから生成技術というものが重要になってまいります。まあ、こういう3つのものを持っているというところが他にない強みでございます。それから3つ目のですね、強みはグローバル展開、これは自動車衛星材料、このあたりはですね、まさに現在中国東南アジアに広がっておりましてですね、我が社は国内の実績をもとに中国に建設中も含めて4社、東南アジアにはですね、タイとインドネシアに2社、北米に1社、まあ、こういう海外子会社を作りましてですね、我々の強みとしている分野に製品を展開していっているというところでございます。まあ、このグローバル展開がうまくいくと進んでいるということからですね、最近うるさい非常にこう心配事の一つである BCP ですけれども、そういうもし何か国内の主力工場が何かあったときには製品の供給をどうしていくのか、まあ、そういうところもですね、この海外のネットワークが出来上がることによっていろんなところから問題なく提供していける、まあ、そういうところが強みだと思ってます。まあ、そういうことから現在我が社の海外売上だけでございますが、昨年の実績は 31.2% ということで、初めて 30% を超えることができました。特に伸びてますのは中国、インドネシア、北米、シンガポール、このあたりが伸びておりましてですね、まあ、今後ますますこの海外比率を伸ばしていこうと、 40%、50% にしていこうと、まあ、そういう心意気でございます。 最後になりますけれども業績でございます。直近10年強の実績でございますが、今日お話しいたしましたハードディスクのような新規事業、それからグローバル展開、こういう相乗効果でもって2000年初めから成長を始めですね、現在順調に成長していると。
順調というより相当急角度になってきている気がするんですけど。
まあ控えめに順調と。で、昨年の実績で、まあ冒頭にお話ししました237億、経常利益20億を初めて超えたということでございますが、引き続き今期も順調に推移しておりまして、この中期計画を達成に向けてですね、進めていこうと。まあこれが達成できればですね、現状の PR、まあそういうものから換算すれば、2000円ぐらいの株価には手が届く、そして超えていける、まあそんな期待を持ってですね、現在経営を進めてます。まあそういう中で、業績だけではなくですね、ささやかながらも社会貢献もしていこうと、まあそういうことから、昨年から始めましたのが、地域社会に貢献ということで、我が社は千葉県、それから兵庫県の阿古、それから本社にある神戸市、まあ、こういう3つの地域にですね、福祉車、医療用の保険とか、まあ、そういう車を寄付することによって、まあ、地域社会に貢献していこうと、まあ、いうような取り組みも始めたと。それからもう一つは、四川大学の奨学金寄付と、まあ、いうことで、今現在中国に4社出しておりまして、やはり大事なのは人材の確保でございます。まあ、そういうことから、地域のいい学校に、いい寄付をしていい方を来てもらおうと、まあ、そういう取り組みをしております。それからあとですね、配当でございます。やはり株主還元と、まあ、いうことから、我が社もしっかりと株主の皆様にお答えできるような、まあ、そういう配当をしていこうと、まあ、これまでは安定配当ということで、25円を基準に考えておりましたが、まあ、昨年55周年の記念配当5円を上乗せして、30円、それから、まあ、2015年2月期、今年度ですね、の終わりにはですね、現在のところ35円、これは、まあ、業績も勘案してですね、できるだけのことをしていこうということです。現在、我が社は中間、それから期末と2回の配当をさせていただいています。それから、もう一つはですね、株主優待と。で、安定配当、業績に、勘案してできるだけ配当でお答えしたいということをずっと言ってまいったんですが、それでも株主優待と。まあ、実はですね、株主数ももっと増やしたいと、まあそういうこともありまして、ではやろうと。ただ、我が社の製品をと言っても、紙おむつは少し失礼かなと。かといってハードディスクドライブは高すぎるなと。苦慮を重ねましてですね、やっと決めたのがクオカードでございまして、中間期末とまずは1000円のクオカードを年2回と、まあ、そういうことで、株主の皆様に、まずはお答えしていこうというように考えております。まあ、そういうことから、ますます業績も高め、いつもこういう席では笑いを取れるような、多分業績が悪かったらこうはいかんと思うんですが、そういうことができるように頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
モレスコ IR セミナー、この番組は証券コード5018、株式会社モレスコの IR 活動の一環としてお送りしました。